始まるよ。ゴリチラ、みんな散らかしてる？
ゴールデンウィーク中盤ですね、配信の日は。
そうだね。
じゃあ早速行きましょう。
はい。
いくみさん、おまつさん、こんにちは。
こんにちは。
以前お便りした際、おすすめのハンドクリーム情報などをいただき、大変参考にさせていただきました。ありがとうございました。
いやいや、とんでもないです。
ず、改め、ズーミンと申します。
イェイ、ズーミン。
鍋もつのズーミンですね。
わーい。
イェイ。
イェイ。
いろいろ試した結果、シアバター入りのものが一番乾燥を抑えてくれると知り、今では毎日出勤を共にする仲間となりました。ご教示いただきありがとうございました。さて、話が変わりまして、またまたご相談なのですが、
ほうほうほう。
私は話し下手かつ聞き下手で、相談ごとにうまく答えられないという長年の悩みがあります。話を聞いてどう思う？と聞かれても、内容の薄い答えしか思い浮かばず、また的外れなことを答えてしまい、何の話？となることも多々。
そうなんだ。そんな感じないけどね。
お二人はどんなお便りに対してもバチッと当てはまった回答をされており、またそれにまつわるエピソードも豊富にあり、本当にすごいなと毎回感心しながら聞いています。相手の話を聞くとき、どのようなことを考えながらお話しされているのか、どうすれば的外れな回答をしないようにできるのか、何かアドバイスをいただけますと幸いです。
ありがとうございます。そうか、
そっか、話し下手かつ聞き下手、
相談ごとにうまく答えられないっていう長年の悩みなんだね。あれだよね、やっぱ会話をしながらその人の答えを導いてくっていうのはしてく気がするな、もし相談ごとをもらってたら。私は
なんだろうね、全部聞いて、相手の話を全部聞いてからなんか言おうとすると、確かに難しいかもね。話を遮りすぎるのは良くないと思うんだけど、途中で割り込んで質問したりとかしてもいいのかもしれないよね。
ああでもそうだね、私もよくやる。いやもう最後まで聞けよっていうぐらい、まず最初に質問しちゃうかもしれない、私は逆に。
そうすると多分さ、自分も情報が分かるし、話に入り込みやすくはなるよね。
そうなんだよね、ズーミン、相手の話を聞くときにどのようなことを考えながらって聞いてくれてるんだけどさ、いや私あんまり考えてないんだよね本当に、その頭の中に思い浮かんだ、彼氏さんはその時どういう反応したのみたいな、自分が相談してくれた友達と同じ状況下において気になるポイントを相談してくれた友達にどんどんズケズケ聞いちゃうって感じなの、頭に思いついたことを。だからこうやってこう丁寧に相手の話を聞くときに何かを考えなきゃって思っている時点でなんかすごい得が高いのよ、ズーミンは。
多分優しいんだよねきっとね。
すごいそれは思う。話聞いてるときに考えたりすることある？お松は。
その相談してきてくれる人って、聞いてくれるだけでいいって思ってるタイプと、明確な意見とか解決策が欲しいって思ってる時とあるじゃん。
そうだね、2パターンいるよね。だって時と場合によるもんね。同じ人でも共感してほしい場合と、あとは普通に解決策が欲しい場合と、それは女とか男とか関係なく時と場合によってその人もどっちを求めてるかが変わってきたりするもんね。
そうそうそう、だからまずどっちなんだろうっていうのは考えるかも最初に。
なるほどね、
でもそもそもさ、自分に相談してくれる人っていうのは自分もその人に相談できるなって思ってる人な気がするのね。
あー、お松も相談できる人、なるほど。
自分が普段弱音を見せられる人だから、多分向こうも弱みを見せてくれる人には相談しやすいなって思って相談してくれてると思うの。
確かに弱みをさらけ出せる信頼関係がある人じゃないとやっぱり、さらけ出せないもんね。
そうそうそうそう。で多分さ、相談してくれてる本人も自分でもどっちか分かってない時もあるじゃん。
あー、はいはいはいはいはい。
解決したいって思いながら相談してるんだけど、いざ解決策を言われるとしっくり来ないとかぐさっと来るみたいな。
確かに、いやそういうことじゃないんだよなってなる時とかね、あるもんね。
そうそうそう、素直な意見言いすぎるとそれが場合によってはさ、その人を傷つけちゃうというか。
そうだね、例えば共感してほしいだけだった場合には、そういうことじゃないんです、あなたのその素直な意見を聞きたかったんじゃないんだよなって心の中で思わせちゃったりするよね。
そうそうそう、だから相手の弱り具合で 判断する方がいいのかな。弱ってたら多分意見とかじゃなくて聞いてくれるだけでいいじゃん。でまだその問題に対してなんかアクションを起こす元気があるんだったら多分解決策とか意見の方が欲しいよねきっと。
うん、
それはでももう表情とか声質とかで判断するしかないのかな。声色、
そうだね。
なんかさ、職場の先輩でさ、40代半ばぐらいの男の人なんだけど、その人の話はなんかこっちにどうすればいいかとかを求めてるわけじゃなくて、本当にただ聞いてほしいっていう話だったのね、
うん、それってもうなんか取引先のこいつがって仕事の愚痴とかを言ってくる感じなの？
仕事の愚痴というか、
うんうんうん、
普通に私が仕事してる時にでその男の人が来て、ちょっと今いいみたいな、
ほうほうほうほう、
改まってるからどうしたんだろうと思って、うん、ですごい仲いい人だから、うん、あ全然大丈夫ですよ、はいはい、みたいな。で今朝ね、久しぶりにちょっと時間をずらして会社に出社したと、うん、でそしたら普段は満員電車で座れないんだけど、
うんうん、
久々に座れたんだって。
よかったじゃん、うん、
そう座れてちょっと落ち着いて電車の外を眺めてたと。でその時にこうやって毎日電車に揺られて俺は会社に行っている、だけど人間が生まれる前のその地球の歴史の方がはるかに長いじゃん、
うんうんうんうん、
で人間が生まれてからその通勤とかこうお金を稼いで、そのお金を資本に何かを買います、それで生活をしますっていう、そういう生活が始まったのって本当にもう地球の歴史から考えたら短いじゃん、すごい。でしかも俺が生きてる長さなんて40年ちょっとだみたいな。なんでそんな短いところに俺は生まれてこんな苦しい生活を強いられてるんだろうっていう。
あれか、あのザ・ピース の, あの語りの部分の一番愚痴バージョンみたいなやつ聞かされたんだ。ああ愛しいあの人、お昼ご飯何食べたんだろうの顔に、
そうそう、
ああ俺ってなんでこんな苦しい生活を送ってるんだろうみたいな、クソどうでもいい語り入れられたな。
その地球の歴史からして俺が生きてる短いこの時間でなぜ俺はこんな通勤を強いられているんだろうっていう話だったわけよ。
私はなぜそれを聞かされてるんだろうじゃない。
いやでも本当に真剣な顔して言ってたわけよ。
ツッコミずれ。
そう、それが本当でも面白すぎて。
面白いね。
で私はもう絶対この人は弱りすぎてると思ったわけよ。
そうか、そうだね、そうだね、
もう弱りの極みじゃんそんな悩みは。これは弱ってるから解決策とかじゃないなと思ったわけよ。まあ解決もできないしね、うん、そんな壮大な悩みだから。
弱ってるから
もうとにかく共感したんだけど私は、うん、確かにそうですねみたいな。
えそれだと相手の反応はどんな感じだったの？
やっぱりそうだよね、俺だけじゃないよねっていう。
あそれはやっぱベストアンサーだった。
だからもう嫌になったらその生活もやめていいと思いますよって言って、だってやめたって別にね死ぬわけじゃないし、もうちょっと軽く考えた方がいいですよみたいな、
うんうんうんうん、
感じで終わったんだけど。
しかもすごい伝えたかったんだろうね本当に。それを
多分そうだと思う、自分だけがこんなことを考えてるんじゃないだろうかっていうさ不安があったわけじゃん、
うんうん、
そういうことを思うことあるよねっていう投げかけだったんだと思うんだよね。共感を求めてるというか、そうだね、そうそうそう、うんうん、明確な答えを求めてないっていう相談もあるなと思った。
確かに共感というか、なんかそれを聞いて思ったけど、そう考えるとやっぱラジオっていいよね。なんか友達に言うほどでもないみたいな、うん、これって考えてるのって俺だけかなっていうのを吐き出せる場所があるじゃん、うん、ラジオだとやっぱお便りとかで。
はいはい、そうだね、うんうん、
それで分かる分かる、あるよねそういうことって言ってくれる人がいるだけでさ、うん、だいぶホッとするじゃん。
うん、そうだね。
だからきっとズーミーもね、話べた聞きべたって言ってるけど誰かの心の拠り所になってるから、心を開示したいっていう風になってる時点で、うん、共感もこの人だったらしてくれるんじゃないかって思われてる。
うん、だから、なんか全然相談されたのにこっちが喋れなかったなとかさ、返してあげられなかったなって思ってても、うんうんうん、意外に相手はもう聞いてくれてる時点で満足度高いことも多いじゃん。
そうなんだよ。だからね、うん、本当にねズーミーもね絶対誰かの力に慣れてるから、そんな聞き下手でなんか的外れな意見なんて思わなくていいと思うんだよね。十分力になってくれてますっていう、
うん、悩み相談されてさ、こう黙って聞いてあげる方が難しかったりもするもんね。
そうそうそうそう、私逆にそっちをできてる人の方がすげえなって思う、
うん、本当についつい余計なことをさ言っちゃいがちじゃん。
そうそうそうそう。
あとあれだな、私の過去の体験で言ったら、
うんうん、
関係性が近い相手ほど聞くだけでいいことが多いかも、
うん、ああ、
なんか昔付き合ってた彼氏に悩みを相談された時に解決しなきゃと思って具体的な解決策みたいなのを喋った時に、なんかそういうことじゃないんだよなみたいな顔された時あったのね。
弱さをさらけ出す場所としてお松を頼ってたんだろうね、きっと。
そうなんだけど、すごい具体的なこと言われたから疲れたんだろうね、きっと。
あー、なるほど。
多分弱ってる時こそ相談したい相手じゃん、近い人って。なのにその弱ってるのに気づかずに私がペラペラ喋ったもんだから、そういう風に思ったんだろうね。
そうだね。
だから相手が自分のことを理解してくれてる関係性っていうのが前提になってるってこと。初対面の人に共感してほしい悩み事は言わないもんね、多分。
そうだね、そっちが逆に言えるかもね。初対面の人に、私ってカレー嫌いじゃん、でもそのカレー嫌いなのにさ、カレーうどん出してきたんだよね彼氏が、マジムカつかないみたいなさ、いや知らねえよってなるもんね、初対面だったら。そうそうそうそう。
近い相手だったらもしかしたら共感するだけでいいのかもしれないなと思って聞き始めるっていうのが案外大事かもってことか。
あー、そうだね。
逆に言うと、初対面の人とかそこまで関係性が深くない人に相談された時には解決策を言ってあげた方がいいかもしれないってことね。
あー、そうかもね。
そうだね。でも確かにフォファミでさ、私なのちゃんに悩み事を相談したいんだよねって話を最初にして、お互いに悩み相談のコーナーみたいなのをやったんだけど、それってなんでなのちゃんに悩み事を相談したかったかというと、こっちに気を使わずに素直な意見を言ってくれそうだなと思ったから相談したかったのね。
そうだね、あえてお松のことを深く知らないからこそ、ちゃんとなのちゃんの素直な意見みたいなのが聞けるんじゃないかっていう期待があったってことだね。
そうそうそうそうそう。だし大人の人だと相手がどう思うかとか考えすぎちゃって、素直な意見より私が傷つかない回答を言っちゃう人もいると思うのね。なんだけどなのちゃんの方が素直な意見を言ってくれるんじゃないかなと思った。
お松自身に気を使った答えが欲しいわけじゃないからね、お松もね。
そうなの、そうなの。まあでもなのちゃんすごい大人だから気を使ってくれたのかもしれないんだけどだけど私からしたらすごいもう思いもつかない答えをくれたわけよ、
うん、
だからこそ相談してよかったなってすごい思ったんだけど。
確かに。
だからやっぱ初対面か深い仲かとかによって求めてるものが違うよね。確かに。
そうだね、そうだ。解決策が本当に欲しいってなったら適切な専門家に聞きに行くもんな、誰しも。
そうだよね。自分のことをより知ってる人じゃなくて本当に解決策をくれそうな人に行くもんね、
う
ん、
そうだね、お便りで思い出したのがね、前の会社の男の子の後輩なんだけど、子供が超未熟児で生まれちゃって、保育園にも預けられない状態だから、2人で子育て頑張るしかないんだけど、奥さんが完全12時間でシフト制で子育てを分担しようっていう提案をしてきて、でその男の子の後輩は朝7時から夜7時までは仕事で激務で働いて、夜7時から朝7時まで子育てでほぼ寝れないみたいなのが毎日続いていて、僕はこれは育休に入った方がいいんでしょうかみたいな相談をされたことがあったのよ、私はそれを相談をもらった時とかに、なんかこれってすごい辛いんだよっていうことを共感してほしいのか、それとも本当に具体的な答えが欲しいのか、その男の子の場合は結構どっちもかなって私思ったのね、なんか私その時になんかズーミンが言ってくれたみたいに、これはどうやってうまいこと回答を出してあげたらいいんだろうみたいな、なんかもう本当にその男の子の後輩土色の顔になってるし、まあ、いわば24時間働いてるわけじゃん。そう、
辛いよねそれは。
そうなんだよね。だからさすがに私も言葉を選ぶじゃないけど、何が私に今求められているんだろうかみたいなのはすんげー考えたのをこの歌よりをもらって思い出したんだよね。
そっか。でもそれは、いや私だったらもう育休に入るための背中を押してほしいのかなって思っちゃうかな、さすがにその状況は。
あー、そっか。後輩くんは育休入ってその職場に迷惑かけるっていうことも分かってるし、プライドみたいなのがあって育休に入るのは会社でも初めてなことになるから勇気が出ないみたいなことは言ってたんだよね。私結構その回答としては、体調は悪くなるのは本当にやばいから、まず育休とかの前に奥さんと話し合った方がいいみたいなことを回答したんだけど、確か。
あー、なるほどね。
そう
そうだよね。
でもそうそうそう、この話をなんでしたかったかっていうと、結局さ後輩くんからしか私はさ話を聞いてないわけじゃん。 奥さんから直接聞けてないわけじゃん、うん、話の中に出てくる登場人物の話っていうのはその後輩くんから見た登場人物しかさ私は聞けないわけじゃん、
うん、片方からの話しか聞いてないから完全に全ての事実をもとに、うんうん、イクミの意見を言えるわけじゃないってことね。
そうそうそうそうそう、うん、
そうだよね。
友達が言った言葉でしかさ私は判断できないっていうのは結構ずっと絶対友達とかには言わないけどずっと思っててね。それは
あその子の話はちゃんと聞くんだけど、うんうん、もうちょっと俯瞰して想像した方がいいってことね。その聞いた話だけを 100% と思うんじゃなくて
う、
ね
うん、
ちょっと想像を自分なりにしてみて話を聞く方が冷静に判断できるんじゃないかってこと。
そうそうそう、
うんうん、
だからその子だけの情報じゃなくて、うん、私もその話を聞くときになるべくその友達から教えてもらえない情報っていうのを聞くっていうのはすごく大事にしてるかもなとは思って
さ。あーなるほどね。
それが想像のさ、うん、材料になってくるじゃん。
だからちょっと嫌な言い方だけどその子の都合のいい情報だけを言われちゃうんだけど、うんうん、そうじゃないところをこっちから質問しに行くってことね、
うん、そうそうそうそう、はいはいはい、その子以外の登場人物がどんな反応をしてたのかとかどういう行動をしてたのかとかを思い出す手助けをするみたいな感じでたくさん質問するっていうのがいいかなって思ったんだよね。
うん、なるほど。
その後輩くんの話も例えばその土色の後輩くんの顔を見て奥さんの反応はどんな感じなのとか聞いたりとか、
うんうん、
なんかそういうことを強いて言うならしてたかな私はっていう、
うんうん、それでもすごいいいかもね。その子の主観でその事実を見て悩んだりイライラしたりしてたのがちょっと違う視点からその話を見るようにすることで、うんうんうん、その子自体も冷静になれるというか。
そうそう、
うん、
だからお祭りもさこの後輩くんの話した時にも私はもう後輩くんから聞いてるから後輩くんがかわいそうだって思っちゃってたけど、うん、お祭はさそこに対していやでも奥さんは本当にその12時間マジで大変かもしれないじゃんっていうのをさ、うん私が話した時にもさ言ってくれてたじゃん、
うんうんうん、
なんかそういうのとかも私はやっぱり後輩くんから直接聞いちゃってるから、うん、全然後輩くんの肩を持ってるわけよ、
うんうんうん、
だけどそうやってお松に話すことによってまあでもそうだよな奥さんは本当に12時間マジで寝れてない状況かもしれないみたいなのはさ、うん、やっぱ思うわけじゃん、
うん、
それが人と話すことによって違う視点がもらえる。
そうだね。結局悩み事相談してる本人が一番答えを持ってるはずだからそれをうまくその人自身の中で導き出せるようなことをこっちが質問したりとか
あそう、ね、
深く聞いたりとかすることが必要ってことかな。
うん、
うん、こうこうこういうことがあったんだよねこう思ったんだよねって言われてどう思うって意見求められたとしても追加質問していくってこと、
う
ん
あそうだね。
だから多分さどう思うって聞かれた時点でどう思うか答えられないってことは答えられるだけの情報が揃ってないってことだもんね。
そうそうそうそう、
うん、だから意外に単純でさまだどう思うか答えられなかったら追加で質問すればいいんじゃないかな。
うん
でなぜならその人の主観でバーって話をしたけど別の角度から見たらどうなるんだろうみたいなところを知りたいし、
うん
うん、本人にも気づかせることによってちょっと冷静になれるんじゃないかってこと。
そうだね、
うん、
そうだ、
うん、
ズミお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあまだあるんですよね。
最後レビューを紹介します。20代 OL、
はい、
ゆとたわがおすすめさんからいただきました。
ありがとうございます。ゆとたわさんがおすすめ
共感星5つ
ありがとうございます。
お二人のやりとりが好きです。アラサー女子なので共感することが多くて毎回の楽しみといただきました。
嬉しい。ありがとうございます。
嬉しい。アラサー女子ということで
ゆとたわさんを聞きつつ、うん、こちらも聞いてくれてるってことだよね。
そうだね。女子館さんにもねレビューしてくれてたよ。
そうだね。 あとアラサバさんにもレビューしてたね。
あ本当
本当に励みになります。本当
ねじゃあちょっと20代 OL ゴリチラがおすすめっていうことで解明してもらってぜひ、うん、
すごい無茶なこと言うじゃん
さすがに
途中で変えられたら
さすがにそれはできないよね、
うん、そうなんだよね、うん、レビューの名前って確か途中で変えられるのかな分かんないんだよね
これ。いやそういう問題じゃなくて多分ゆとたわさんをゴリチラにはちょっと変えられないんじゃない
そうだね そうだね物理的っていうかみたいな、うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは会社を抜け出して挑戦した塗りかけネイルに大満足のイクミと
サロンで塗りかけネイルした後、とんかつ満腹でランチして大満足のお松でした。ありがとうございました。
いや、まさかの塗りかけネイルかぶるっていう
全然別の日に何も言わずにサロン行ってんのに、塗りかけネイルのデザインかぶりっていう、
それでシンクロした
今日もたくさんプラカしたね。読みに使って次回も聞いてよ。